ち戦闘態勢 .com。
はい、本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いている、おっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト、銭湯態勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、サンダルを履いた香港マニア、こんちゃん。
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター、市村。
よろしくお願いします。
ということでね、今日もやってまいりましたね。
よろしくお願いします。
はい、もう15年やってるらしいじゃないですか。
15年になりました。
15年目ですね。
ちょっと15年経ったっていうことでね、この辺で、テーマソングを作ってみたんですよ。オープニングテーマと、エンディングテーマ曲。
エンディングテーマの曲、
作っちゃったんですよ。だからオープニング、ちょっとオープニングトークの後にこのオープニングテーマが入るっていう形式で行ってみようかと思います。
はい、
じゃあ今回初お目見えなので、ちょっとフルコーラス流しちゃうんで、フルコーラス流しちゃうんで、オープニングテーマ聞いてみましょうか。じゃあ今回も参りましょう。第312回目の戦闘態勢 .com。
急に使ってよった話、親父のたわごとが夜を走る戦闘の何台から見える景色、サンダル脱ぎ捨てて飛び込むよ。お悩みズバッと解決しちゃう、バカ映画ばかり見て笑おう。ビデオ屋で選んだあのフィルム、ふざけた日々を抱きしめて、お湯に溶ける夢のかけら、親父のたわごとに耳貸して、銭湯の余暇のひんやり感、サンダルの音がリズムを刻む。お悩みズバッと抱きしめて、バンダイ声、聞こえる声、心が泡立つ瞬間を待つ、戦闘ぬの夢紡ぐ泡、憧れ溶けて混ざり合う。お悩みズバッと解決しちゃう、バカ映画ばかり見て笑おう。ビデオ屋で選んだあのフィルム、ふざけた日々を抱きしめて、
戦闘態勢 .com。はい、というわけでね、どうでしたか新テーマソング。
いや、まあ、新テーマソング1回しか俺聞いてないですけど、AI でね、
AI で作ったんですよ。
単語だけ入れてこうやって
ちょっと、使いたい単語をね、サンダル、お悩み、お悩み、お悩みズバッと解決とかね、あと何だろう、お湯に浸かってヨタ話とか、
最初そういう手でしょ。
そういう単語を入れただけで、AI が勝手に歌を作ってくれたんですね。
すごいですね。すごい時代になりました。
こんな感じでね、行こうかと思います。そして、今回、なんだか一人多いんですけど、
あの工藤君がね、界隈が投稿してる代わりに来てくれました。
ゲストがこの方です。どうぞ。
いいのです。よろしくお願いします。
監督がやってきましたよ。
誰だよ。
ようこそ。
ようこそ。
ウェルカムですよ。
ウェルカムですよね。
いいの、歩夢監督ですね。もう我々の。
なんで今日ここに来られたんですか、飯野監督ね。
ちょっといろいろ悩みがあるので相談に乗ってもらうのよ。
ここだね。なるほどなるほど。
聞いてはいたんですよ。
ありがとうございます。
そうなんです。ずっとファンなので、
ありがとうございます。
あのミッシングチャイルドビデオテープってのを見まして、
ああ、はいはいはい、はいはいはい、
俺相当期待したんですよ。
うんうんうん、
相当期待したんですけど、うん、いやちょっと俺はがっかりだったかな。
あれ何モキュメンタリータッチなん
だ。いや違う、ドラマ。
ドラマなんだ。
普通のドラマだった。
どういう話なんだっけ。
あのね、弟さんが昔行方不明になってその時のことをビデオに撮ってる人がいて、
うん、
たまたまね、で一緒に遊んでてビデオ使ったんだけど、その後に、うん、あの弟さんが行方不明、弟が行方不明になったっていう、うん、トラウマを抱えてる男の人と、
うん、
がいて、その人と同居してる人がいて、うん、でなんかの関係でその行方不明者を捜索する、
うん、
ボランティアやってんだよ。そこがドラマ部分なのね、
うんうん
うん、でそのうちになんかあの弟が行方不明になった山と同じところでまた行方不明が起きるみたいな、うん、ところでなんかこう踏み込んでってみたいな、ちょっと面白そうなんだけど、
面白そうだね。
なんかね、やった、なんかね、あのすごく意識高い系 の, あの、うん、ホラーとして意識高い系 の,、うん、あの監督でやってるんだろうけど、うん
ね、ホラーなんだ。
はほらほらほらほら、うん、ほら、それがもう全然なんかね、そんなに怖くないなって残念ながらちょっと思っちゃって、うん、ただまあ実力ある人なんで、
うん、
なんか新しいことをやろうやろうと、そうじゃないそうじゃない、こっちなんだこっちなんだってやってんだけど、うん、そうじゃないの部分が結構美味しいのに、
うん、
そうじゃないの部分で切り捨てちゃってるところが多すぎるような気がして、途中でちょっとなんかそんなにこれは俺乗れねえなと思って、はい、でもうちょっと時間がなかったからさ、うん、その日さ、うん、もう次あれ見に行ったんですよ、うん、その日まんまはしごして、うん、トワイライトウォリアーズ、
はいはいはいはい、
よかったね。
ああそうですか、
トワイライトウォリアーズはよかった。あれはもう
俺も見ました。
よかった、
本当
よかったよかった、
あ、
面白かったんだけど、
楽しんでもらってよかった、
面白かった、
全然もう、はいはい、期待のない、
はい、こんちゃん作ったの何もしかして。
いや監督として
っ今、まあまあ、いやそっちも言ってくれよ、
監督の分身みたいな。
ああもうね、
もうほとんど分身み
たいな。あれこんちゃんは言ったことあるの、クロンジョ。
あ、ない。俺が初めて香港行った時はもうね、取り壊されて。
あ、そうなんだ。
94年に初めて行ったんだけども、うん、取り壊されたの、まあ、あの映画にも出てきますよね、うん、93年、
うん、そこにはもうないんですか。
もう なかった。あ、93年の9月にもう全部取り壊されちゃった
ん
だ。そうそうそう、残念ながらね、
いわゆるスラム街でしょ。
もうスラム街、そうね、なんでもそういう空間ですかね。
空間、
もう どこもあの立ち入れない、うん、そうそう、あの 3つに府に管理三パックンですっていうふうに言うんだけども、
うん、
まあ、中国も香港もイギリスも、まあ、あの干渉できない。
仕切ってたのはどこなの、結局。
なんかその中の人たち、
う
ん、
マフィア、
まんまあの感じですね
、
あれ改めて見るとすごいね、クーロン城って ね
ちょっと本当行ったことないんでね、再現性
あれは建て増しでやって
る。そうね、もう違法建築でこうどんどんもう、だから隣のビルとこの 高さの階、同じ2階なんだけど ずれちゃったりとかして、ね、階数がねちょっとね違っちゃったり。
すごいよね、うん、あれは、うん、取り壊さない方が良かったんじゃないかっていう気はするけど ね、
崩れるね。近代化のあれでも、
ね、あと、うん、あの例のほらやっぱ中国に返還と か、そういうのも関係してね、あったりとか。
なんか今
再現されてるんですか。
ええ
映画で再現されて
る。あ、映画で、ね、再現されてるんですよ。
めちゃくちゃそうですね。
あ、急流場、まあ、ぜひちょっとそんなのいいの感じで。
ポカーンとして聞いちゃ
った。うちのが今はなんか ここはちょっと
ここは
いや、なんかね、最初すっげえワクワクしたの、ほら新一とかさ、どこでもバイクで行くみたいな、
はい、
面白いとか思って、キャラがさだんだん消えていかなかったなんか
最初の勢いが、
最初のさキャラ設定がさ、最後の方ただの格闘屋さんみたいな、
正義感に目覚めてから、ずっと顔マスク
してるキャラとかさ、はいはい、いつもなんかこうお医者さんみたいなことしてるんだけど、後ろでバックでさ
AV
日本の AV 流してるみたいなさ。
まあ、
あと、燃えるじゃね、やっぱね、あの、うん、あの時代のこう日本の曲とかさ、そうダンシングヒーローとかさ、かかったりしてさ、
モニカとかね、
モニカとかかかったりしてさ、
あれがそう1980年後半ぐらい、中盤ぐらいの後半の、うんうんうん、
やっぱモニカって流行ったんだ、あの時期。
あれはほら、あの レスリー・チェンが歌ったから、
ああ、ね、それでか。でも日本の吉川晃司の曲だよね。
そうそうそうそうそう、う
ん、でも、
う
ん、あれ今夜だけでも死んでいるから、あれはあれは洋楽の、
そうそうそう、
あれでしょ、
そうそう、元は洋楽でしょ、
ダンシングヒーロー、
うん、
で、
うん、
っていうね、でそれをまたカバーしたってい
う、うん、
まあ、まあ、ダンシングヒーローをカバーしたのか、それとも英語の方そのまま行ったのかちょっと分かんないけど、
うんうんうん、あと硬直化ってどうなの、あれ
硬直
硬直
ってまあな、要するに効かねえぞみたいな、
最後なんかもう怪獣大決戦みたいになっちゃったんだけどさ、ね、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそう、あれがないとほらね、最強の敵みたいな、
最初ただのチンピラみたいな感じだったのにさ、ね、
そうそうそう、
なんでそんなに強いのに今まで三下扱いだったのっていうさ
一応、ね、サモハンがいたからね、サモハンの下でなんかね、まだ俺はやれるんだけども、うん、ちょっとボスがいるからちょっとまだ活躍できねえんだぞみたいな。
いやでも久しぶりになんかこう、うん、ああいう、ああ来た来た、カンフー、カンフーアクションみたいなね、感じだったよね。
押井守の映画でよく音楽やってる河合健二、
そうですね、う
ん、ね、日本のスタッフもね、アクションも谷垣さんがやってまして、すごい
河合健二の音楽はちょっと、うんうん、やっぱり目立ちすぎだよね、いつもいつものことだから。
そう、俺あんまりね、ほら押井守の映画とは見てなくて、俺は河合健二ってあの香港の映画でしたイップマンとかね、
あ、イップマン
もそう、イップマンもそう、そうな
の、俺初めてね、うん、香港映画で聞いたのがセブンズソード、
うる
せえ、うるせえな、なんだこのうるせえなって、いや曲よりも、曲が映画よりも先に行くぞーみたいな感じで やりすぎるから、うん、いやちょっとどうだろうって思ったら河合健二みたいなさ、うんうん、感じで
メロディーが立つんですよね。
そうそうそうそう、
ああ、そうなのね、
割とバキっていっちゃって、うんうんうん、音楽が残っちゃう
んですよ。でもあの、なんていうの、ちょっとミッシングチャイルドビデオテープでホラー見たかったけど、うん、満たされなかった感じが、うん、なんかこうドンと映画見た感じ、うん、あとね、うん、俺行ったかい女性多かった。
あ、まあやっぱりね、ちょっと何回かもうリピートしてる人いるから、まあね、
もうキャッキャ言ってたよロビーで、かっこいいよねとかって、あ、よかった、なんかね、若い女性が多くて、うん、あ、よかったの、なんか、うん、あ、なんかいいね、こういう感じね、みたいな、
新一とかかっこいいよね、
あ、かっこいいよね、かっこいい、
そうですね、テレンス
が、男の俺も、うわー、かっこいいと思った、
ね、
うん、
あれはね、香港アカデミー賞がなんか取った。
あ、ね、これからね、ノミネートしてて、
う
ん、4月の27日に、そのまあ、香港アカデミー賞、まあ、金蔵賞って言われてるやつですけど、それも作品賞とかで、あと谷垣さんは最優アクション賞にノミネートされてて、ちょっと期待がね。
でもマイケル・ホイが取るんでしょ。
マイケル、まあ、主役ね、そうそう、
どっちが今、うん、動員としては、
あ、動員としてはね、マイケル・ホイの
ラスト。あ、そう、そうなの、
そうなんだ、
うんうん、
あ、そう、
ね、でもラストダンスの方は別にアクションとか
ないんじゃん。ないないですね、うん、
泣けるの、
投げます
ね。
ラスダンスもうやった、これから、
あと、日本でまだやってない、
やってない、
あ、そうそう、やって
これからやるから、
ね、でもさ、まあ、ちょっと売れ方困るよね、あのマイケル・ホイが帰ってきたってわけにもいかないし、
いかないし、
ね、そういうタッチでもない
じゃないからね、うんうんうん、まあなかなかちょっとね、トワイライトとはちょっと違う感じの映画ですけど、ね、
いやでも面白かったです。ほんとはもう満腹っていう感じで、
満腹は満腹だね、
満腹は満腹で楽しいな。
ロン兄貴がかっこいいんだよね、
タバコね、
ドンみんなタバコスパスパ吸っちゃってさ、
あの時代だからね、
かっこいいなって
。ウィンストンも流行ってるんですよね、
う
ん、今ね、
へえ、
あ、そう、
あ、ないでしょ今ウィンストン、
ない
だから、うん、なんか作ったりして、自分たちで作って、まあ、ファンアートとかそういうのもね、
うん、
盛り上がってたりとかして。
こっちは最近なんか見た、
あと、あ、俺はね、あのね、あ、見ました、あのね、孤独のグルメ
どうなの
、まあ、まああれはあれかな、まあ、ずっと孤独のグルメドラマを見てた人たちに捧げる、
バンカーの
プレゼント
プレゼント
ね10年やってきて、ね、劇場までたどり着きましたよみたいな、 あでただねちょっとオープニングはなんかねちょっとねインディ・ジョーンズみたいな感じでねあの五郎さんがいろいろ冒険するんですよ。なんかだなんだな沖縄に沖縄だ九州かなんかに行ってなんかやろうとあ沖縄に行ったらなんかね韓国の方に流されてたりとかしてね。あそうその辺ちょっとサバイバル的な感じで
プレゼント感っていうのはやっぱり歴代のお店の演技してた人たちがみんな出てくるんですよ。
あそういう感じじゃないな
違うダイヤモンド愉快が沖縄料理の店やってるそういう
そういう感じじゃないな。そういう感じじゃないな、ね、うん
ちゃんとテロップも出てくるの？メニューのテロップもさ。
で出てきたと思う。確かに出てきた。
どの辺がプレゼントなの？そう
っすね。プレゼントっていうか、まあ、全体ですよ。映画館でみんなね、見てね、みたいなね。好きな映画になります。好きな人が集まるっていうね。うん、ね
監督やったのっていうのは初めてなんですか？
ね、じゃないのかな。
ああ、そうなんだ、うんうんね。
キャプテンアメリカ見まして。
あの黒人の人がやる
そう、は
あはあ、うちの、うん、なんか一生懸命バジルに見てるねあのマーベルシリーズ
マーベルシリーズ見てますよ、はあ、君たちは全然関心ないだろうけどないだろうけどいや面白くて、うん、なんか日本がね割と重要な役で出てくるんですよ、うん、
日本
立ち回り方で、うんうんうん、もうかっこいいみたいな
日本が、うん、日本のキャラが誰が出てくるんじゃないの、うん、
じゃなくて日本の政府が出てくるんですよ、うん、で、うん、もうなんかインドとかなんパリフランスとかがいややっぱ日本のあの首相の意見を聞かないとみたいな感じ
でやけに
そんな立ち位置じゃないけどな今もう三流国に落ちぶれちゃってるけどなんか嬉しいなと思ってそれでもう日本と米軍が、うんもう巣は戦争みたいなことになっちゃうんですよ、なんかアダマンチウムっていうねアダマンチウムっていう、金属が発見されて、うん、でそれの奪い合いになるんだけど、うん、日本も軍艦をそこに迎える、うん、いやそんな
アダマンチウムってだからあれだろウルヴァリンの骨格なんか入ってる
そうそうそう刃物のね
刃物
の、材質になってるやつなんだけど、うんそれを奪いに日本も世界各国が軍艦を派遣するっていうねいや日本は軍艦はさすがに派遣しないと思うけ ど日本の首相とかもかっこいいんですよ、
うんうん、誰がやってるの
誰がやってんだろう尾崎首相っていうね、うんうん、あの確固とした意見を持って
石破さんじゃない、
うん、全然こんなんじゃないけどな日本の首相なんかなってちょっと面はゆくなっちゃうね、うん、なんかね
そんなに
か
っこいいそんなに言われても
そうそうそうそうそんなにあの確固たる意見持ってないですよです、ね、うちの首相はって言ってでもちょっと嬉しかったその扱いが
映画じゃ面白いの赤い春子でしょ
って面白いですうんハリソン・フォードがね、
ああそう
だね、赤いハルクに
今後も続く感じなの？あの路線でまだあのヒーロー映画っていうかさ、マーベルユニバース。
ああもちろんもちろん。あ、うん、その布石として第一歩としてね、うん、やってる感じです。
はい、イーナ君なんか見た？最近、うん、見たっていう
映画。
もう今この映画世界の中で言うのをどうなんだろうっていうのは見ました。
なんですね。
ジークアクソン見ました。あ
なんかさ、すげえんだって。
すげえ。
今すごいらしい
ね。すごいって聞くぞ。すげえ。面白くて、要するにシャアがガンダム乗って勝ってるでしょ。
まあそうですね。
すごいね、なんか。
っていうかやっぱりだからそう、うまいというかくすぐり方がすごいっていうか、要するにくすぐられた側がくすぐりに乗ってやるっていう企画と作りってやつ、ねうんうんうん。だから。公開初日にやっぱ X にバーってなったのは、うんうん、ガンダムを見に行ったらガンダムが始まってびっくりしたって書いてあって、
ガンダムちゃんと
でそのガンダムが始まったってどういうことかっていうと、うんうん、まあ本当にもう初代が始まるんですよ、うん、で、うんうん、でそれはみんな情報知らないから、うんうん、何が始まったんだみたいな感じになるっていうのを見に行って、うんうん、あっけに取られるっていう映画でしたね。
アムロのお父ちゃんちょっと酸欠で頭変になってるそういう描写もちゃんとあるの。
あ、だからもう完全に
バラレ
これ言っちゃっていいんですよね。でもこれ、まあ、ずれ割と早めからずれてる。皆さんガンダム見てる人たちですか。
いやうちは見てるだろ。
うんとね、 当時では見たんじゃない、テレビシリーズ、うん、あー劇場版は、
まあ、あの有名な第1話を知ってるかどうか、うんまあ、結構
あの第1話は知ってる。
あのキーワードが、うん、ジーンがいないとこんだけ変わるって言われてるんですけど、わかんないですよね、
わかんないね、
わかんないよね。
あの敵側がこう入ってくるときに、うん、あの最初はあの有名な人たちじゃないんですよ、うん、でもその一人が騒ぎを起こすってところにアムロが巻き込まれるっていうのがオリジナルなんですけど、うんうん、その騒ぎを巻き込むっていうのがジーンっていうんですけど、うんうん、そいつのがシャアになってるってところで、うん、もう最初からもう、うんうん、おーってなって、うんうん、わーって変わってって乗り込むのがシャアになってて、うんうん、アムロが出てこないんですよ、ね、うん、
全然出てこない、
全然出てこない、じゃああ、そう
そう、ジオン勝っちゃいますか、う
ん、まあジオン勝った世界の
勝った世界、
うん、いい世界なのかね、それは。
あ、だから結局そこもガンダムの世界で、うん、いい悪いじゃないんですよ、ね、
あ、そう、
勝ったらこういう世界ですっていうところで、別にそのなんか、はいはいはい、なんだろう、悪が勝ったからあの空が暗黒になってとかそういうんじゃないんですよね、
まあ、ジオンってそんな悪いってわけでもないもんね、
主張が違うってだけなので、うんうんうん、そこでなんか、うん、別になんか普通に受け入れちゃう感じですよね、なんか、
うん、あ、なんか結構ガンダム好きなの。
僕はガンダム好き、
あ、そうなんだ、
あ、でもあの、なるほど、ね、いわゆるあの原理主義なんでファースト世代で、
うん、ああ、はいはいはい、
うん、劇場まで見に行ったとか、じゃ
あ、だからあまりにも騒ぐので見に行っちゃいました
ね。これからだってテレビでやるとかやるねとか、
まだそれも時期が決まってないんだよね。
あ、決まりました。
決まったんです
。4月から。
あ、4月からやる
って発表されたんですけど、うん、ただその今やってるやつの、その、うん、一番みんなが騒いでる部分をテレビでやるかどうかがわからないとかすごい言われてて、
あ、なるほど、
要するにあの本ちゃんは予告とかでもやってあの可愛らしいキャラクターの、うんうん、あれ、うん、みんながそう思ってたら。うんうん、元々のが出てきたから大騒ぎしてるんですけど、あれはテレビシリーズの時に出てくるのかってすごい言われてて、それも全く発表されてないのと、
要するにバックグラウンドとしてやってるって感じでしょ、
みたいですね。だからビギニングってついてるんですけど、ビギニングの部分なんですよ、そこが。だからビギニングはそのまま放映されないんじゃ、そうそう、ゼロなんじゃないかなって言われてて、こしゃくな真似をしてくれる感じではありました、
ね、うん、でも楽しめたんですよ、やっぱり好きな人がガンダム好きな人っておわーって言うんですよ。
まあ、正直僕はふわーって
引いた
の。だから僕は原理主義なので、あの、いや面白いんです、見てる時に金損した感じが全くないんですけど、喜びが、あ、だからさっきの何でしたっけ、満腹感って言ってたじゃないですか、そっと違う感じの、なんかすごいものを見せられてるんだけど、
乗れないの、
乗ってもいるんですけど、なんていうんですかね、映画見終わった後にわーってなる感じじゃなかったですか。あの、まあ、正直な話すると庵野秀明が考えてることをバーッと、
うん、あ、じゃあ見に行かなきゃ、これ、
ああ
、じゃあ見に行か
なきゃ、あなたの好きな
庵野原理主義、
庵野原理主義、新仮面ライダー
原理主義ですよ、
原理主義
で、あの感じじゃないです、
あ、違うの、
違う違う、全然違う違う違う違う、
ライダーキックないんだ、当たり前だろなんだこっち、いや、そんな、まあ、飯野君がさ、あの、わざわざ戦闘態勢に殴り込みに来てくれ
た、うん、ま
あ、もうなんか、あの、告知したいことが
何かあるんですよね、
いいですかね、
なんか言いたいことがあるんですよね、
ここでね、映画を語る皆さんの中で言うのは本当におこがましくて、今ちょっと気が引けすぎてるんですよ、う
ん、いや、そんなこと感じることない、
実はですね、私、あの、この度、うん、長編映画を監督した作品がありまして、
うん、
それがですね、今度の4月5日からですね、うん、池袋シネマロサという、うん、あの、インディーズ映画の聖地の映画館で、うん、はい、劇場公開することが決定したんです。
おめでとうございます。
やりました、
おめでとう、
おめでとうございます。
なんで見に来てください。
ね、シネマロス、何月か、何日から、
4月5日の土曜日が初日で、
初日で、1週間だけだから、
そうなんです、
あっという間に終わっちゃう
んですよ。
しかも1日1回の8時以降の冷凍昇枠の、
そうなんです
、7回しかやらない、
やらない、これは、
あ、もうこれはもう
見ないで、見に行って、うん、満席にどんどんしていって、拡大拡大で、
拡大拡大で ね、
もうシネコンに殴り込みみたいなところまで行かないといけないですよね。
毎日いいの、ギャガがこういう君はもう、あの、ロビーにいて、
う
ん、お客さんと、
う
ん、
そうそう、
ね、シネマの層で僕と拍手みたいな、
戦闘態勢聞きましたって言ったら殴りました
。なんでだよ、なんでだよ、なんでだよ、なんでだよ。
いや、それが親愛の情の話。
そんなにお客さんと喧嘩状態じゃないから。
そうですね、ごめんなさい、いや、本当に戦闘態勢見ました。
いや、でもね、本当によく広く頑張ったっていう。
ちなみにまだタイトル一言も言ってないので、
あ、
カ 帰らざる君へって言います、
はい、これは市村君が脚本ということでね、
まあ、まあまあまあ、あのだから、うん、あの10年孤独のグルメやってやっと劇場になったって、うん、俺もほら瀬戸大生10年やってさ、うん、やっと劇場に行くようになったって、うん、そういうおつながりがあって、うんうん、はい、やらせていただきましたけども、うんうん、ね、あの映画サイトから私の名前がバンバン脚本とか消えてるんで
手柄は全部
いなかったことになってます。
全部僕がやったこと
な、全部
なかなか痛快な、
そうなかなか痛快な感じで、いやすげえのはさ、番宣でさ他のラジオ局とかさ、うんうん、役者さんとか音楽の柳田さんが喋ってんだけどさ、うん、俺の名前一言も出ねえんだよ。
ただこの間のね、あのラジオのは小湊さんが脚本の市村先生って
言
って
た。そうだからそれを言わないでほしかったんですよ俺それあったんだよなと思って聞いてないっていうから黙っとこうと思ったんですよ。
そうだ、でも泥道アーカイブで上がるだろう、あれだって上がんねえのかな、
う
ん、
今もう一個の番組は上がってますけど、
ロックオンマンデー、
そのロックオンマンデーの方は上がってないです、
うんうん、でこんちゃんはもう見てくれてるから、
うん、ありがとうございます。
おととしぐらいだ
っけ、おととしぐらいだね、
もう1年と4ヶ月前、うん、
ユーロスペースでね
1回だけお昼
に、ね、1回だけだったんだっけ、
まあ、1回っていうかあの期間、あの
2日間か、あの時は
なので本当に、ね、私 見ましたけど、本当にこれはね素晴らしい、ね、本当あの本当いいの感動、ほら、ね、短編がね多かったんですけど、僕ね、あのね長編をね本当ね見ることができてね、
初めて、
これ本当ね、あの予測不能不可能な本当にストーリー展開ですから、本当に、ね、あの楽しめる
目が
ありがとうございます。
目が
近藤さんが泳いでる目が素晴らしい。
シネマアロスは逆にほらレイドショー枠だからね、仕事アートの
で
もね、
そうなんですよ、ぜひ平日とかいいですよ、ね、平日はガクッと落ちると思うので、うんね、まあ、ぜひぜひ、ま
あ、平日ね、でも仕事あり ね、ぜひぜひ来
て、ぜひね、ええ、本当です、
うちはもう、うちはもう見に
行く、もちろん行きますよ、当たり前じゃないですか、
うんうんうん、次のいいのの監督さんって俺と後ろの、うん、主演じゃないですか、
ああそうそう、
これが当たってね、当たって
バディーものね、確か
に、だからそう、バディ俺と市村でバディ刑事の
バディ刑事からね、
やるから、そう、その前哨戦として、おいいのよ、いいのくんよ、終わったらさ、俺と市村が出ててさ、コントショートコントやるからさ、それどうだってさ、できるわけないでしょそんなことなんて、すんげえ真面目に怒られて、
もちろん帰らざる者の君へのあのエンドクレジットの後に俺らの
あれ、ああショートコント、いやもうつけるつもりではありますよ、
ね、もちろん、そうそうそう、ささぐって書いてありますからね、
そう、もうそれはもうやってもらうしかない、これなぜかっていうとね、飯、うん、野君の映画にシナリオを提供させていただいてますけど、
飯、はいはい、
野君ね、必ず賞でお金もらったやつなんですよ、私ね、はいはい、一銭も還元されてないので、ここらでちょっとね、ただで飯野君、ディレクションやってくんねえかなと。いうことで
言いがかりみたいなことをね、この前ギャラ払ったじゃないですか。
でもさ、俺と後ろのさあのバディモノでいいの監督って言ったら、俺かなりいけると思うんだ
よね、かなりいけるね、うん、いけるいける
いけるいける
いける、何黙ってんだよ、
神書きか読んできてもらってねみたいな、
でもどうですか、あのやってみて長編映画、まあ撮り終えてみて達成感というか、
そうですね、僕だから今まで一番、うんやったのは中編で70分ぐらいのが一番長かったので、うん、長編をやらないかって言われた時に、うん、長編の文体がわからんと思ってて、うんうん、だから要するにいたずらに長くなったりとかテンポ感とかつかめなくなったら大変だと思ってたんですけど、うんうん、あの脚本書いてくれた人ですね、うん、なんか3時間分のぐらいのを書いてきちゃったんですよ、うん、こんなダメじゃんって言ってバッサバッサ切ってたら、うんうん、テンポとか考えてる場合じゃなくて情報詰め込むだけで1時間50分になっちゃったって感じでね、なんかこう無我夢中でできちゃったっていうのが正直なところでしたね、うん、どうしてもこれ僕らが大学生の頃からの趨勢だと思うんですよ、ピアとか、うんうん、どうしてもしっとり日常系みたいなのが主流になるじゃないですか、自分たちの半径3メートルぐらいとか、
まあ、丁寧にそれを取るっていう、
そうそう、それの良さはもちろんあるっていうのは分かるんですけれども、うんうん、少なくともその感じじゃないのを、まあ、市村さんがやっぱりいつも提供してくる部分でいうと、うんうん、なんだろう日常からちょっと飛び出す感じの何が起こってるんだろうみたいなところっていうのは作れてよかったなっては思って、うんうん、
まあまあ非日常だよね、う
んうん、君と僕がどう思ってるんだろうみたいな世界ではやっぱりないので、うんうんうん、あの時あれは何だったんだみたいな感じでこう、うん
まあ、そういう話でやりましたね、うん
うん、だそういうとこはねよかったなと。
でもあれほら80年代90年代のさ、うん、レッドブルとかさ、うん、レッドスコルピオンとかあの辺の映画のノリを目指して俺は書いてる、う
ん、それこの前聞いてなんだそれって思ったんですけど、うん、なんで ッドブル。
レッドブル面白いじゃん。
なんか全然そうかと思ってなんかね、ちょっと帰りがそこであったなっていうのがあったってい
う。そう、あれちょっとあれなんだよね。ね、年代がちょっと前の設定
なんだよね。そうそうそうそうそう。ね、昔の設定と今の設定と。
あ、そうだそうだそうだ。
あ、そうそうなんです。
あ、そうだそうだ。
過去編現代編がこう行くんです
ね。そうそう。見てんのね。ちょっと忘れて
来てくれましたみたいな。一応会場ではあのご挨拶させていただいてますか。通りかかっただけ
で。一番前で寝れたりして。
なかなかよく寝られたよ。
あれなんかほら出てる人全員に一人一人や。
そうなんです、
ね、そういうプロジェクトも
俳優さんのプロジェクトも ね参加者がまあ今回結果的に67名の参加者なので、うん、この方たちに全員役を、うん、あの与えるっていうことで、うん、しかもセリフは絶対言わせてねっていう、
まあ、だからエキストラじゃなく必ずもその出てる人はなんか
ただ一人だけその約束が破られてる人がいるんですよね、
まあ、人いるけど
いるんです
セリフなしの人いるけど、まあ、目立つようにはちゃんとして、
ね、
逆に目立つようにしてるんで、はい、
というわけでね、ぜひぜひ4月のもう1回
4月の5日から1週間、
池袋
シネマロサにやります。予告編がネットで見られますので、はいはい、ぜひ公式サイトもあります、 X もあります、インスタグラムもありますので、は
い、もう1回なんかタイトルもう1回
帰らざる君へという作品です。
はい、はい、いいの監督のね、はい、
よろしくお願いします。
じゃあここでね一曲、お送りしましょうかね、はい、また AI で作ったんですけどね、これね、なかなか AI すごくて、でも、またそういうバンダイの上のシナリオライターとかってね、うん、僕を入れて、うん、ロック調でって言ったらさ、うんうん、聞いたらできた曲聞いたらさ、うん、君たち分かんないだろうけど、うんうん、俺スキャンダルが好きなんですよ、バンドガールズバンド、はいはいはいはい、スキャンダルじゃんっていう、丸まんまスキャンダルじゃんっていう、
スキャンダル風にって言ったの、
言ってない、
女性ボーカルなんだ、
女性ボーカル、はいはいはい、スキャンダルじゃんっていう、スキャンダルだから知らない人が聞いたらスキャンダルの新曲っていうような感じのね、
声質も似て
る、声質ももうね、イントロのギターリフとか、サビのコーラスとか、スキャンダルじゃんっていうん
だ、今あるバンド、
今ガールズバンド、ギネスにも載ってますよ、同じメンバーで長時間続いてるガールズバンドっていう感じ、
何歳ぐらいの人、
今もう30ちょい超えてない、これで超えないか、
日本の、昔品川監督が PV 撮って
た、そう
その、
まだやってる、その、スキャンダル、もうまんまスキャンダルなので、さすがにテーマ曲には使えないなと、ここで流そうっていう、はい、AI でが作ってくれたおっさんクルーズっていう曲です、
はいはい、
どうぞ。
過ぎて
いやこの間も全然あの、同様でしたから、
やってまいりましたよ。 E の監督にもねあのパクリ人生相談だとこの後、まあ、映画のコーナーにも付き合っていただく、
ということで、ね、よろしくお願いします。
毎回毎回コンちゃんがウェブからパクってきた相談に答えてしまおうというこのコーナー、はい、今回の迷える子羊はこちら。いいお嫁さん、相談者のびさん、女性10代19歳です。いいお嫁さんになりたくて頑張ってるんですけど、アドバイスお願いします。同棲して幻滅されないようにいい女になりたいです。料理は現在進行形でクソほど練習してます。結婚して同棲したら毎日お弁当も作るし、ご飯も美味しいの作って胃袋をつかみたいです。彼氏の好き嫌いと日頃食べてきたものや彼氏のお母さんがどのような料理で味付けでというのも把握済みです。家事も多分ある程度できます。一人暮らししたことがないのでわからないですが、彼氏の職場でクソ嫁ランキングというものがあるらしいので、それには絶対入りたくないです。いい嫁ランキング上位目指したいので、これ何
が
これ何がいい、何の相談、これ相談になってない
の。あの どうすればいいでしょうかって冒頭にあった、
うん、いいお嫁さんになりたくて頑張ってるんですけど、アドバイスをお願いしますってです ね、
じゃあまあいいの監督ゲストですから、まずは答えてい
い、ゲストから答えさせてもらえますか。ものすごい恐ろしい番組ですね。
結局いろいろやってるけど、うん、これ以外に何か、うん、っていうことなんだよね、多分ね。
もうすでにこれやってること自体がもうなんかねクズみたいな感じだ
から、うわ
頑張ってくださいねって感じです
けど、怖っ。
えだって全部価値観が他人になってるわけでしょこれ。
ん
どこかでポッキリ折れてあの不幸にどん落ちてくるんだ
から、ね、お弁当も作るしご飯も美味しいの作って、うん、まず胃袋をつかむ、うん、
だから全部それ他人の価値観に対して自分が入る、
全部料理だね、うん、基本的にはね、うん、料理以外でなんか
料理以外、いやじゃあ何もやんなきゃいいのにって思いますけどねそんな。
お前はさ、こんなに困ってる人が相談してくれてるのに何なのそれは。
まああのかろうじて共感できる部分はやっぱ10代ならこうかなっていうところなんですけど、このまま進んだら地獄を見る生き方だなと思って聞いてました。
なるほど、
お前は足で立てって思いました。
なるほどね。
クソ夢ランキングなんてなんかそこがちょっとネタっぽいよな。
うん、でもまあ確かにね今の時代そういうそうだよね、やっぱ飯野くんの言う通り、うんうん、
すいません、うん、っていうかクソ嫁ランキングなんかするような会社にいてそれの話をする彼氏なんかと一緒になって何が幸せなんですかって思
って、だからそこはネタっぽいなと思ったら、ね、うん、多分ないだろうなと思ってて、
何クソ嫁ランキングっていうのは何、社員の中でってこと
だ、
社員の中でドイツの嫁がクソ嫁かって言って、クソ嫁1位は市村の嫁さんみたいなこと。会社でそういうことやるかね、
妻の話をみんなで集めるってことですよ。
だからもうそれがある、
まあちょっと考えにくい、
考えにくいよね、同僚の中で嫁の悪口言い合うなんてのはさ、
そんなことありうるから
ね。
こんちゃんの嫁なんか衛星5位ですみたいな。
微妙しかも衛星ってやつ、変わらないです、二度と変わらないランキング、
クソ嫁殿堂入りみたいな、
ね、
いやそれは俺はあのありえんと思います。
なんかいい嫁の定義が昭和っぽいですよねこの人。
あ、うん、おっさんじゃねえかなと
思って。本当だ、そこですよね。なんか、
なんか煽りとしてもそんなに
彼氏のお母さんの好みもどうな
るかね、
うん、地方に行くと意外とこんなもんかもしれんという気もするから、クソ嫁ランキングっていうことだけで、うん、何かちょっとあの作りの気配が、あの、うん、ちょっとするなっていう気はしました、う
んうん、でも実際あれですよね、皆さんが例えば若かった頃に女性に求めてたのってこんな感じでした？
いや、
一応我々は昭和世代、
うん、そうそう、
いやもうそん、うん、俺らの時代はもうそんなんじゃないよね、
そう、
いい、うん、良妻賢母的なね、うん、そんなんじゃないよね、うん、そんなの別に 気にしないよね、う
ん、なんか一緒にって感じじゃなかったですか、なんか
若い時はそうだよね多分ね、うんうん、
全部やって
な何かしてもらうとかなんだと、ね、
あそうそうそう
なんか
そうしてもらうっていうのがもうね、
うん、なもうそんな幻想ないよね、
う
ん、
ないだってもう「うん、雨は夜更け通勤に」ってかかってる時に、うん、駅のホームで俺のこと待っててくれる人だったらそれでいいっていう、うん、
まあそれをもうそれも幻想のような気がするな
もうだから、まあ、でもでも、ね、あの頃のなんかこう、うん焦燥感みたいな、うん、恋愛ってもうない。
ない。
もうみんながやってんのに取り残されててっていうような苦しさの恋愛ってない。
あるあるね、そういうね、なんかテレビでやってるのをあのみんながやってると思い込んでるような焦燥感ね。
だからそういうのもないし、もう自分の10代っていうのは、ああ今日で、ああ二十歳だよ俺みたいな。その前に。うんなんかこうちゃんとした恋愛って、
ね、マキセリホちゃんみたいな、
そうマキセリホちゃんみたいな、
シンデレラ二代目の方でしょ、
なんかカンチなんて言っちゃう、なんかそういうのなかったな、
なかったな、あちくしょうみんなこんなことやってんだみたいな
っていう焦燥と、うん、ともう一つ自分が10代ティーンエイジャー終わって二十歳になってしまうっていう焦り、うんうんみたいなものっていうのはもうそこで手一杯だから、うん、女性に何を求めるかなんですよね、本当、うん、ね。うんもう一緒に歩いてて恥ずかしいようなブスじゃないからもういいやみたいな、
うん、そこまで人として
そこまではどうなんだろうなそれはちょっと落ちすぎだと思うけどな、
うんうん、でもお弁当とか作ってもらったら嬉しい感じ
で、あそれはもちろん嬉しいでしょ、
う
ん、
あそれは嬉しいよ、
なるほどね、うんうんうんうん、
でもそれがずっと重いんですよ、私はあなたのためにあなたの好きなお弁当を毎日作ってますよがずっと続くんですよ、
たまでいい、たまでいいよな、たまが嬉しいんだよな、たまにが嬉しいような気がする、
まあでもデータとか行って、うん、やっぱり
あ、ね、
弁当を作ってきてもらった人嬉しかった、
嬉しいよね、
それはそういうこと
だ、そうそうそう、なんか特別な日にね、
う
ん、ちょっと
こんな時に、
そうそうそう、だから当時はやっぱりそこのね、あの公園の近くに行ったら有名な天丼屋さんあるからそこに行こうねって言ってたのに、うん、なんか天ぷらみたいなものとか入り鶏とか作って、
うん、
持ってきてくれたりすると、うん、ありがとうみたいな、じゃあ天ぷら屋いいやみたいな感じになるじゃん、
なるなる、
天ぷら屋に行かなかったら大丈夫だったんですか、
まあ、別にだって彼女が、うん、あのほら、うん、お弁当作って持ってきてくれたから、そうそうそうそう
そ
う、
それはいい、それはいいですよ、
でもそういうのは
でもさ、ま、毎日お弁当作ってくれてだとするじゃないですか、うん、奥さんと、うん、でとうとう定年の日でね、俺も定年の日かっつって、うん、お弁当いつものように作ってきてくれて、うん、ほら、はい、食事の時間に開けたらさ、お父さん30年間ありがとうございましたってのりでさ、ここにさついてたらさ、うん、やっぱ感動するでしょうね、うん、
ああなるほど、要するに毎日の呪いにはならないから、
あれさ、
うん、ありがとう、
あれさ、たまにツイッターで見てくるけどさ、うん、なんでああいう嘘つくの
何その
つまりありがとうみたいな感じでその写真載るときあるじゃん、戦闘体制のツイッターでもみんな流れてるときあるけど、なんでああいう嘘つくの
あれは嘘だったの、あれ嘘だったの、あれ
本当さんのは、うん、奥さんが弁当に書くんですよ、
そう奥さんの、
そうそうそう、
奥さんの、
そうそう、一番さんが言ってるのは、うん、食べた方の夫が、うん、ってやつですよ、
そう食べた方の夫がそれを写真に撮って、うん、ツイッター X に上げる人がいるんですよ、
あ毎日うちの嫁さんが作って
くれ
る、
これ今日で僕の仕事なんで、
ああ、はいはいはい、
そこ上げたらこんなもう涙で食べられません、妻よありがとうみたいな感じで、あの写真をアップして、
三島さん嘘だって言ってるのはツイッターに上げることの話です、実際にそれを感動してること自体は嘘みたいな、
もう何もかも嘘
ああ寂しい人だ
自分で作ってるってこと、
もうどっか画像生成 AI とか
そういうことでしょ、そんな空間はないって
話でしょ、人の生きている現場の空気を普通に吸ってて、うんうん、あの真剣に何かをやってる人がいたら、うん、こんなクソみたいなあの妄想は抱かないし、実際に作ってんだと思うんだよね、どっかで、
でもあの現実世界で、はい、あの何年かずっとこうお弁当作ってくれた人が最後だっていう時に、うん、食べた後に、うん、例えば洗って食後で、うん、メモで返すっていう人はいるかいないかにはいると思います、
あそれはいるでしょ、
うん、だそれあげるのが変じゃないかってこと、だってそれあげてたら嘘だと思うでしょ、
海苔、うんうん、で書く、
あ、海苔はもうキャラ弁の海苔じゃないの、
お父さん30年間お仕事ありがとう、
俺ね妻がそれやる方がちょっとないんじゃないか、死ねって書く方が多いんじゃないかと、
涙で食べられませんみたいなさはみたいな感じ、ね、 いやまあ、あの同棲してるんだから、
う
ん、
同棲、まあねうん、
あの
あれも同棲してるん
ですよ、ね、そうそうそう同棲してるんだから、うん、まあ幸せにやってくださいよみたいな感じですよ、
うんうんうんはい、このまま突き進めばいい
んだよね、まあ、進めばいいじゃないですかね、うん、みたいな
ね、
うん、いや俺久しぶりになんかいいののさ、うん、いいののさ、うん、いいののさ、このこいつ自己に欲しいな映画みたいなこと言ったけど、うんうん、人生相談やった当初こうだったみたいな感じで、
そうそういちいちムカつくんですけど、最近ねなんかパンチドランカーみたいなってそんなにムカつかない
ですよ。そうなんですよ。だから僕の中ではあの僕の中で戦闘態勢っていうか人生相談やった時に一番さ死ねっていうのを聞くために聞いてるのい、最近なんかそのエキスが全くない
ないね、
ないと
思う。あの
バカでもやって
るのやってる
の
ね、
柔
軟にな
ってきたんですよ。そうそう
おかしくない、
うん、いやこれに対して死ねってもう思わない
そうだからだからダメなんですよ。
あだからダメなのかね、
ま
あ、
クソガーって言わなきゃダメなんじゃないですか。
この間あなた電話で俺に対していろんな人がクソガーって言ったんだから、そのぐらいだけはもういいですよ。
言ってない言ってないです
か。はいはい、
映画どうですか、現代コーナー。
はい、どうですか、でん。
どうですか、でん。
はい、よいしょ。
どうですか、でん。令和ということでね。で
お疲れ様です。今、いいの監督も一緒にね、
今日は、いいの監督も一緒に踊っていただきまして。
いや、本当に目の前で見られるっていうのが、
本当にやってるんですよ。この間見てただろ。
この前ほら、あの拉致されて突然だったらずっと正座して見れない。
正座して。正座したのもね。
一応後輩なんで怯えてるんですよ。
はい、毎回毎回一本の映画について語り合おうというこのコーナー、今回は飯野くんも見てもらったらしいですね。
はい
はい、
はい、
じゃあ今回の映画は先生の白い嘘、パフパフパフパフ、 パフということでね。はい、先生の白い嘘がやってまいりました。なおちゃんがね、うん、出てる
最近すごいね、
人ですね、
いろんなところに、
うんはい、
CM にもすごい出てますね、はい、
男女間の性の格差を描いて反響を描いた反響を呼んだ鳥鵜飼茜なのかな、
うん、
の同名漫画を実写映画化ということでね、うん、高校教師の原美鈴は女であることの不平等さを感じながらもそのことから目を背けて生きている。そんなある日、親友の淵野美奈子から早藤まさみと婚約したことを告げられるが、早藤こそ美鈴に女であることの不平等さの意識を植え付けた張本人だった。早藤を忌み嫌いながらも彼との行為を通して性への欲望や快楽への渇望が芽生え呼び出しに応じてしまう美鈴。そんなある日、担当クラスの男子生徒新妻勇気から性の悩みを打ち明けられた彼女は思わず本音を漏らしてしまう。新妻は自分に対して本音を晒してくれた美鈴に惹かれていくが、ということでね、うんうん、この物語の鍵を握る男子生徒の新妻役を人気グループ HiHiJets の碇くん、
今だけ飛ばしたん
ね、主演の原美鈴に奈緒ちゃん、
奈緒ちゃん、
ね、その奈緒ちゃんにあの性的暴力を振るう、うん、早藤まさみが風間俊介ということで ね、はい、どうでしたでしょうか。
いつもいいところから、
いいところからいったらいいよ、まあ、これは今回飯野くんが見たいって言って選んだ、
あそうそう
作品だから、
おいいい加減にしろよ、ね、これやるから見とけっていうところ
なぜ飯野くんはそこまで性暴力で言っちゃうみたいな、
それは知りたいよ、
まあまあいいところから行こうや、
ね、うん、でもあの奈緒さん綺麗に撮られてたなって思って、ね、うん、それだけでも素晴らしいと思って、
うんうんうん、そういうことを言うとして大抵どっか逃げてるんだよな
何、いや本当本当あの、うん、
でもそうね、あの、うん、ね、そんな、うん、化粧をそんなにしてるわけでもない奈緒さんを、ね、
そうそうそう、
あの意識が絶対あるんですよ、
うん、
あの、
うん、
撮ったら綺麗になっちゃったって撮り方じゃない、
あ、綺麗に撮る
監督 も含めた、うん、撮る側が、うん、この人は今綺麗に撮らなきゃいけないんだっていう意識がブワーって出てるっていう意味では、うん、清々しかったなと思って見ました。
じゃ僕ですけどね、はい、あのちょっとエンドクレジット見てたら夏目太一郎監督の名前は
大二郎、うん、夏目大大え本当、
うん、で出てて、うん、
サメ出てたあの
出てねえなとサメ出てねえし、なんか裸になってる人も出てねえから
ローカルの方でやってたんだよ、
ローカル奥の方でサメがさーみたいな、
階段をみたいな、ね、
うん、え？でもちょっと俺も分かんなくてよ、あーと思ったけど、まあまあいいかと思って、
まあいいか、結局わかんない
、同僚の先生役、う
ん、
いや先生役で出てると分かるよね多分、
うん、分かる、
キャストじゃないでしょ、
キャストじゃない、
いやキャスト、キャスト、え、出演者
どこだ、
もうちょっと全然分かんなくて、
あ、そう、
まあ、まあ、もう一回もし、
もう一人の植木屋とかする
、切るね、ああ
、ね、分かんないですけど、
ね、植木屋でいうとちょっとベンガルさんがね、あの、うん、ちょっとしか出てなくて、なんか落っこちて、ね、僕の方で寝てるって役で大丈夫かなと思ったら、なんかそのうちいなくなっちゃったからまあ大丈夫だったね、一応そんな感じですね、
まあ奈緒ちゃんの体当たり演技だよね、
でまあ ね、
うん、いろいろ話題になりましたよね、
そう、
まあ、あのインティマシーコーディネーターをつけてほしいって言ったんだけど、監督がいやつけなくていいでしょ
う
みたいな、
ね、間に人を入れたくない
っていうことですね、
うんうん
うん、
まあ、ちょっとまあちょっと劇場公開の時ちょっと謝罪するみたいな、
ちょっと
あります
ね、うん、ごめんね、
市村さん、
私ですか、うん、ラストシーンで一瞬夏の庭が映るんですけど、うん、とにかくひまわりがでっかくて、うん、やっぱあのひまわりいいなって思いました、うん、ああ日当たりがいいんだよあそこ、うち、ん、とか俺も毎年やってるけどちっちゃいんだよね、うん、日当たりがいいってやっぱひまわりってでかい作り物じゃないよなあれ多分な、本物だと思うけど、ひまわりがすごくてびっくりしました、うんうん、はい、そんな感じです
まあ、これ、ま、漫画 見たことある？これ
ない
ね、ないね、うん、
あのネットで検索をして、うん、どんな絵柄なのかなってところは、あの、うん、誰でしたっけ、早藤君でしたっけ、
はいはい、
あの人が一体どういうビジュアルで漫画では描かれるのかなって気になっちゃったので見て、コマ単位でしか見れないんですけど、絶妙な絵柄だなと思いました、要するに僕の中では風間俊介がありえなかったので、
うん、あのそのでも役としてその役として
キャラクターとして
キャラクターとしてってなって、あ、そうです、あのキャラクターをやるのに風間俊介はありえないと思ったんです、ね、あの風間俊介という役者がいい悪いって話なので、うん、これじゃないんじゃないかなと思ってずっと見てて、じゃあ原作はどういう映画なのかなって見たら、絶妙に2枚目になりきれないんだけれども、あのでももしかしたら好きになる女の子がいるかもしれないと、絶妙な大敗感があるっていう、あ、この絵柄であれやったのかっていう感じで納得した部分はありました。
じゃあやっぱりいまいち神沢俊介はハマってないと、結局それも考えて、
あれはすごく思いましたね、あの皆さんはあれ大丈夫でした、あのクズ男っていう設定自体は僕は全然いいと思ってるんですけど、あの立脚点が脆弱すぎないかっていう、そのクズ男っていう名札をつけてる演キャラクターになっちゃってたので、要するにあの人にとコミュニケーションを取れる人が世の中にいるんだろうかっていう、なおに対してだけの描写だけだったら多分いろいろ世界観を広げられるんですけど、会社の描写出てきたじゃないですか、あと一番最初違和感があったのはコーヒーショップかなんかに呼んだ時に他の客もいて、あの生徒も入ってきてるあの空間でかなり際どい表現をするときに、あれは本当にあの演技をするんだったら周り映さないようなアングルだとか、入ってくるならこの2人だけで見えてますよなんですよ、バーンって引きで見せると本当にやってますっていう表現になると、これを実際にこういう店でやるっていうキャラクターがちゃんと社会生活を送ってるんだろうかってところの疑念が湧いてきちゃうんですよね。
そうですね、
そうするとあの今度あの後輩について女なんてさなんとかなんとかなんとかっていうのをあの言い方で言ってるようなやつと、うん、ちゃんと日常の会話をするやつが今どれぐらいいるんだって話になると、絶対弾かれるんですよ、ああいう男、でも弾かれる男として描かれてないじゃないですか、あそこは実は風間さんがやるべきか客あの監督がやるべきか分からないですけど、ちゃんと実はこれ巧妙にやってるぜってなってくると、なおがもう翻弄されるみたいなところがゾクゾクしてくるんですけど、なんでこんなバカな男にこうみんなが乗ってくる騙されるか分かんないってところに行くのがすごい惜しいなと思って見てました、
そうね、
そうなんですね、
まあ、あのねほら取締役の、ね、お嬢さんと結婚したりとか、ね、
そうそう、だからあの人も本音後で言うんですけど、
うん、そう、
その前になんでそんなに好きなの、ってところも説得力がないんですよ、でも絶妙に美味しい役じゃないですか、
まあ、
そう
こんなに悪いんだけど、なんか惹かれちゃうってなんて役者にたまんないと思うんですけど、残念ながらちょっとそう感じられなかった、
そうそうそうそうそうそう。
こんちゃん見ればわかるけどね。
そうそうそう。そうなんです。笑いながら食いしめる感じが。そうそう
そうそう。サイコパスってさ、みんなに好かれるタイプなんで。
でもそうなんですよ。僕の後輩にもすっごい、あの現場ですぐ、あの何々君何々君ってすぐ名前覚える。僕らが呼ぶから。で、はいはいなんて言ってるんですけど、よく話聞いてるとめっちゃサイコパスっていうのがあって、でもこういうことなんだよって思うんですよ。本当世の中の人間みんな滅びればいいと思ってて、あははははみたいな感じの人間なので、
まさに近藤勝
つ。でもそんなことない。
でも本当そうだと思うんですよね。あの、なおにだけ見えるなんか怪しさみたいになってれば、ただ原作は多分あの絵柄でやってるから、なんか漫画だと成立するんだと思うんですよ。
なるほどね。
そのまま精度高くやっちゃうと逆に浮くって感じが感じたかなみたいな。
あとなんかその演出の仕方か。と関係あるのか分かんないけど、ちょっとさ最近ちょっと見て映画見て思ったのは、うん、登場人物の家の窓のカーテン開けすぎ問題
外から見える
って毒娘、まあ、毒娘去年やった映画の時もそうだったけど、ちょ開いてる開いてるって開けすぎ、
外から見るやつ、
ね、外から見る、いや
開いてる、あれ何なんですかね、
あれ何なんだろう
な、日本の文化だとなかなかないですよね。
ちょっと
特にコンちゃんはカーテン開けられないからね。
俺開けない、カーテン開けないから、
ね、生首がずらっと
開けない
真っ赤だもん。壁紙真っ赤に染まってるもん。
ないね、
コレクション
。俺ね、古いと思いました、ちょっと、お話の展開も、何もかも、何もかもっていうわけじゃないんだけど、ちょっと古いなっていうふうに、思いました、これは、インティマシーコーディネーターがどうこうとか性暴力がどうこうとかっていう話とはちょっと別に、俺たちが高校生中学生ぐらいのまだエロビデオなかなか借りるの難しいような時期に、洋ピンとかの描写でちょっとそういうのを抜いて見てた映画、エッチなところのエッチなところのある描写の映画のテーマとほぼ同じっていう感じ、つまり、さようならミス・ワイスコフっていう映画があるんですよ、でやっぱりあの女教師が黒人の青年に侵されちゃって、でずっとあの結婚しなくても結構いい年になってるんだけど、侵されてるうちに感じてしまうみたいな、でそうなると最終的にお話としてあの性に対して自分を解放していくというか、それを肯定する自分を受け入れていくっていうところでしか着地点がないんだなと思ってるわけ、俺それやっちゃうと、で、感じてるかどうかっていうことが始まるかどうかっていうのが新しいかどうかの問題で、侵されながら感じてしまうみたいなのがあると俺ね、萎えるんですよ。それはもう AV でやっとるから、散々、別にこれエンターテインメントでやってる以上、絶対完全懲悪だから、風間俊介のあの役ってのはどっかで制裁を受けるんだろうなと思って見てるわけ、だからいや、これ AV じゃなくて完全懲悪のエンターテインメントだとすると、どこかで風間俊介は罰を受ける、そして主人公は主体的に自分の生き方を捉え直していくというところで終わるカタリストなんだなってのが分かっちゃうんだよね、で途中でやっぱり関係を持ちながら奈緒さんが快楽を感じ始めていましたみたいなナレーションが入ってくると、それかと、日活ロマンポルノでもよくやってたことだし、これはなんかちょっと古いなあっていう、ちょっと俺萎えるんですよ、それがテーマとして出てくると。それでね、途中で俺ちょっと用事がまたって、書き物とかちょっとあったんで、一回ちょっと音消したのね、で画面だけ見てたわけ、で大体話は分かるけど、途中で、なんか奈緒さんがラブホテルに呼び出したかなんだかで、口紅をつけて風間俊介と密会するっていう時に、まず自分の股間ですよ、股間を探ってさ、その濡れた指でグイッと突きつける、でなるほどって思って、もう俺も無音で見てたのね、何が始まるのかなと、急に風間俊介が涙目になっちゃって、
怯え出して、
怯え出してうわーって殴るじゃん、何してんのって無音でと思うわけ、これが、でこれよくあるやつで、エロビデオじゃなくてエロ漫画の世界でよくあるやつで、どんな気持ち悪い男でも相手の女を養殖してるうちに女が感じてしまうと、これマジカルチンポ問題っていうのがあるんですよ、 なんで急にそんな感じ始めるのこいつって、うん、でそれと同じに、うん、なんかマジカルおめこ汁なのかなと思って見たわけ、うん、急にあれやって、うん、風間俊介うろたえるから、うん、あなるほどそうなんだって思って見てて、でそれで無音のままこう続いてって、その後の描写が俺ちょっとよくわかあの不思議だったんだけど、もう一人のヒロイン、あの妊娠してる、はい、彼女の方が、うん、あのラブホテルに入ってくるじゃん、うんうんうん、あれできるかなと思って、
俺それも思いました、うん、確かにあれ
はラブホテルに、うんうん、あの商売女であれば、商売してる人だったら入れるんですよ、うん、何番でーすって、うん、待ち合わせでーすって言うから、うん、ただ、うん、ラブホテルにあんな無防備に女の人が一人で入ってこられるものかしらっていうのが、うん、あのその警備の問題ですね、うんうん、ラブホテル側の問題として入れねえんじゃねえかなっていう疑問がちょっとあって、それでまた無音のまま続いていくと、風間俊介
どこまで無音で
見せるの、あとで音聞けいいと思った、で風間俊介が、うん、風間俊介がの家に、うん、あの妊娠した彼女が行くと、うん、風間俊介が首吊っちゃってるんですよ、うんうんうん、首吊ってるみたいな、うん、えどうしたのみたいな、うん、なんかあそこで切れて彼女まで首吊っちゃったのかしら、うん、でこう包丁がなんかでロープ切るとさ、うんうん、え風間俊介生きてるみたいな、うん、もう無音で見てるから生きてるみたいな、うん、これここでこの彼女が真相を知ったわけだろうから、うんうん、ぶち切れて、これもでやるっつってやったら面白いなと思って見てたら破水しちゃったみたいです、うん、いやこれ今度かと、うん、ここまでトントントントン話が進むのが、うんうんうんうん、で結局風間俊介がまあ逮捕されて、うん、あのいろんなことがまあ時が流れてる話になって、うんうんうん、改めて見てみた、うん、改めて音を出して見てみたら、うんうん、あのおめこ汁をつけた指をカッて突き出して風間俊介に、うんうんうん、私はあなたを許しますって言ったからね、うん、私はあなたを許しますって、これはねやっぱり、ね、漫画で見たらグッとくると思うんですよ、うん、活字で読んだら絶対グッとくると思うわけ、あの絵であのなんか体液をつけた指を嫌な男に突きつけて、うん、私はあなたを許しますって活字で来たらグッとくるはずなのに、映画で見ると流れちゃうなっていうのはちょっと俺は思った、うん、あんまり効き目がないというか、うん、分が悪い、多分活字でそのままあって決めのシーンだったんだろうけど、映画で見るとちょっと流れちゃうなっていう、うん、そこはもうちょっとなんか映画独自の、うん、あのセリフとか、うん、セリフとかいうか展開みたいなものを考えて、うん、原作を乗り越えるようなことをしてくれないと、うん、漫画だと、ね、本当に活字があるから強いんですよ、うん、単純なセリフって、うんうん、あれはちょっとそんなに効き目ないぞっていうふうにちょっと俺は思っちゃったっていうのがあって、なんかねあのなんかあのスキャンダルなことを取り扱ってるような感じの割にはね、パワー不足だなっていう気はした。
それはあるね、うん、あの俺思ったのは高校教師の変奏曲だよなと思った。
だからその日活のワンポールで昔あった、うん、女教師やるみたいな、風間俊介やったやつ、
結局、先生の方が性暴力受けててみたいな逆転させてるだけで、そこにさ今風なちょっとスパイスを、ま、混ぜてるだけで、でも風間俊介がなんであそこまで怯えて改心するのかが全然わかんない。
これ多分漫画だと絶対わかる、
漫画だともっともっとね、もっと細かくやってるし、その活字のあれもあるだろうから
バシッとくるんだ、
くるんだと思うんだけど、全然わかんないんだよね、うん、全然迫ってこない。
だからセリフなしで見ててもわかんないし、うん、セリフ入れてみても、うん、って なったっていうこと、
多分本当あのラブホテルの、うん、まあそこで言ってみればクライマックスじゃないですか、
クライマックス、
うん、でクライマックスだから多分力入れてるっていうスタイルはわかるんですけど、うん、多分テーマがブレ始めるというか、あの多分まとまってきてない感じがすごいあって、うんうん、あれって今高校教師の変奏曲っていう話はパッケージで枠だけ見るとすごい分かるんですけど、高校教師ってどっちかというとスキャンダルをいかにエンターテイメントとしてやるかみたいな、
もうそうそうエンタメですよ、
エンタメです。で多分先生の白い嘘ってそっちじゃ絶対ない気がしてるのは、あれすっごいいわゆる女性目線がすごいじゃないですか、あの女っていうのはっていうの、
う
ん、あの奈緒が言ってること多分作者の叫びですよね。でそこがいい悪いで言うと別に悪いことはないと思うんですけれども、うん、あれって結構際どくって、うん、あの例えば女性同士だとそれは共感の段階でドーンと広がるのかもしれないけど、うん、普遍かどうかで言うとちょっと丁寧に言わないと伝わんないみたいなところが最初にボロボロって出てきちゃうじゃないですか、うんうんうん、しかもそれを演出してるのが男じゃないですか、うんうん、どこまでその実感を持ってあの世界観を構築できるのかっては、うんうん、あんまり分かんないまま行ってあの場面に来ちゃうと、うんうん、 その奈緒さんがガーってまた左ドーンってやって、ここは隠れてるんですけど、でもまあ要するに風間俊介が全部見えてるっていうような感じのやってる時の、なんだろう、理想としての衝撃と素晴らしさっていうのはあるんですけど、僕らはきっとそこまで心の準備ができてないまま、これ今奈緒は悲しいの、喜んでるの、辛いのみたいなところが、あの口紅引いてるシーンとかで分かんないんですよね。でそれは実は漫画の方がよく分かるっていうよりは、漫画の方がある種の絵で記号っぽくなるっていうか、あのスタイルっぽくなるから、まだこうフォーカスを当てやすいのが、生身の人間がやると笑ってるような泣いてるようなっていう、実は実写ってそこが強みだから本当はあれなんだけど、漫画がやってる手法論と別の要素が入ってくるから、逆にこれはどういうスタイルで見ればいいのか分かんないみたいなところで混乱したまま見るから、何なんだろうこれって言って、全然こう風間俊介がオロオロオロってなっていっちゃうのが、
漫画で見ると多分ね、あの口紅引くシーンってね、男たちの番が殴り組みの準備なんですよ、あれは、あのウォーペイントなんですよ、あれは、あ、いやウォーペイントなんだと思うわ、あのこれから一発やったら、
まあでもそうですよね、
まあ、でしょ、まあ、でそれがね分かるんだよ、でも最初無音で見てるから俺、なんかあったのかなみたいな、
無音で見たことで判断しないでほしいね、サイレントじゃないのにみたいな、
まあ、この問題を扱うんだったら、初めから男が取る、女が取るって、それは性差の問題絶対出てくるから、リスクは避けるべきだってね、インティマシーコーディネートで入れる、だって
だってそのテーマだったら入れるべきです
よ、そうです
よ
ね、
今は入れるべき、
だって報道のあれ見てるとちょっと会話になってないですよね、入れてほしいって言って、周りが入れるかどうかって言ったのに、いや2人間に人を入れたくないんだって、いや間に人を入れてくれって言ってるのに入れたくないんだって終わるっていうのって会話じゃない、
で、なおちゃんのなんだ謝罪の後のなんか言い訳も、大丈夫、私は大丈夫ですっていうような、全部は聞いてないけど、私は大丈夫ですって言われると、ちょっとなんか納得してないような気がするんだよな、
すっきりはしてねえんだろう、昔ね、ほら俺たちのさ、我らが学び屋の、ね、講座に出てる時に、まあ、俺ともう一人女子の生徒がいて、先生、おじいちゃんの先生がいて、今日はちょっとあの藁の犬を見ようっつって、あの三瓶銀杯のさ、藁の犬見てたんですよ、まあ、スーザン・ジョージがさ、あの暴漢に、まあ、昔のボーイフレンドなんだけど犯されるシーンがあって、で、あの思わずカモンって言っちゃうのね、スーザン・ジョージヒロインが、そこのシーンの説明を先生がまこと細かにするわけですよ、見終わったと、まあね、あれね、生きそうって意味なんだね。それ失礼な子あれ。もう一人女子がいるから、弟にしちゃったらいいけど、おじいちゃんの先生がさ、カモンってのは、ね、生きそうって意味なんだね。そして女の体っていうのは情けないもので、犯されながらも感じてしまうものなんだねみたいな。
今の時代絶対ダメ
だ。おい
エロ講談師。
でもさ。でもさ、俺あのその時はもう頭女子もいるし、やばい逃げなきゃ俺この場にいない空気で見てたけど、よく考えてみるとカモンってあれ抱いてって意味なんだよ、あれは来てって意味なんだよ、行きそうじゃねえだろうって、
タイムカミングだ
もん、ね、そう、おじいちゃんちょっとね先走りすぎですよっていうのがあって、そして
行くはカムだね、
それでさらにね、あのそれから 半年か1年後ですよ、あの同じ講座をね、同じような講座で、あの内野君とあの某男子生徒がさ、こう受けてて、そのおじいちゃんの先生とね、3人で受けてて、なんか後ろはちょっと切りそらした時にふって会話に戻ったら、その先生がチンポも立たないとなっちゃう男も終わりだなって言ってのもう一人の男子生徒が肩叩いて大丈夫だって元気出したよって言って、これは大学の会話じゃねえ
すげえ
なおいあの先生、まあ、もうお亡くなりになってますけど、
お亡くなりになってんのかな、
な
ってると思うな、もう当時であの年だもん
な、当時あの年だからもうお亡くなりになって、もう元気じゃないと思いますけど、いやそういうのをね、あの思い出しました。でも今今ちゃんが言ったこと、今だったらいい、今だったら許されないでっていうだけの問題の気がするのね、 性に対する女性の向き合い方を描きましょうって言った結果が、これだとちょっと寂しいなっていう気はする、なんかもうちょっとどうしてみんなそこに必ず行くんだろうっていう、犯されてるのに感じてしまう女の性っていうのに、現代的な切り口で入ったはずなのにそこに必ず行くのはなんでなのっていう気がするのね。だからそれエンターテインメントだからいいっちゃいいんだけど、俺それが古いと思ってるわけ単純に、それがなければなんか新しいものだったのかもしれないなっていうふうには思いますけどねっていう気持ちです。それは
お湯に浸かって言った話、親父のたわごと聞き流し、バンダイの時は夜起きる、サンダル履いて走れ今日も。
エンディングでーす。
エンディングでーす。
はい、どうもお疲れ様でした。今日はね、いいの感じ
で来ていただいてね、
邪魔しました、
はい、最後にじゃあちょっともう一回、告知をお願いします。何月何日から。
はい、ありがとうございます。私は撮りました初めての長編映画作品、帰らざる君へという作品が、今度の4月5日土曜日から1週間限定で池袋シネマロサという映画館にてレイトショー枠で劇場公開になります。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしく、皆さんもぜひぜひ来てください。
劇場にお越しください。
はい、じゃあ戦闘体制ドットコム、お便り、ね、相談などは、メールで作りますので、メールこちらの方に全部小文字で、お便り@戦闘体制.com、
はい、
お便り@戦闘体制.com までね、あの番組への感想、人生相談、飯野くんへの応援のメールなんで ね、映画の感想とかもいただければと思いますのでね。はい、次回の映画は何だっけ、
劇場版本当にあった怖い話、変な間取り
ということでね。はい、じゃあ次回またお会いしましょう。
ねえ、部屋の帰り道、バカ映画ばかり見て笑い、気づけば夜の街すり抜ける、先頭目指して駆け出すんだ、お悩みズバッと解決中、
戦闘態勢 .com。